はい、シネマクティフ東京支部の音声配信、シネマクティフ東京支部の論平です。
東京支部の松です。
マリュウです。
名古屋支部の時計です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。今回はですね、この4人で、松村慎吾監督作「熱い胸騒ぎ」について、感想を話したいと思います。で、今回はですね、ネタバレありの感想でいきますので、まあなんかそれほど致命的なネタバレがある映画ではないとは思うんですけど、まあ、なんでしょうね。そこら辺も気になる方は、ぜひ作品を見てから聞いていただければというところで、よろしくお願いします。で、もともと僕がですね、熱い胸騒ぎやるなら外伝で、やるなら出してっていうのを松さんにリクエストしてて、で、紆余曲折ありまして、このメンバーでの、収録形式となってますってことですね。で、そうだ。マスター、あれ読んでもらっていいですかね。映画 .com のなんか解説。
ちょっと待ってください。この映画は2022年制作の日本映画で93分ですね。監督が松村慎吾監督で、原作が横山拓也さんの原作、まあ、戯曲ですね、があって、脚本を高橋一生さんが書かれているということですね。で、映画 .com の説明を読むと、若年性乳がんを題材に、母娘の複雑な心模様を描いた人間ドラマ、劇作家横山拓也による演劇ユニット、医学の同盟舞台を映画化し、凶悪の高橋一生が脚本、恋とさよならとハワイの松村慎吾が監督を務めたということで、その後にまあ、あらすじが書いてるんですけど、まあ、それを省略します。
はい、ありがとうございます。というのを、4人で感想順番に話していこうと思うんですが、今回はまずは松さんの感想をお願いします。
僕はまあ、面白かったですね。
うん。
まず、全体の感想としてはすごい面白くて。で、まあ、言いたいこといろいろあるんですけど、まあ、4人もいるんで、あんまり話すとあれなんで、まあ、まず僕が一番いいなと思うのは、一番ではないですけど、まあ、初めに冒頭で良かったのは、ロケーションがまずいいなっていう。まあ、監督もなんかインタビューでおっしゃってましたけど、その海と山に囲まれてて、で、なんかちょっとこう、家とかがなんか、斜面にいっぱい並んでて、こうなんかそこだけで完結してるけど、開放感も結構あって、で、監督もそのジブリの映画みたいみたいなことをおっしゃってましたけど、もうそれすごいわかるし、その、ひと夏の、その女の子の成長物語みたいなのが、もう場所ですごい、はっきりわかるし、しかもなんか、まあ、海で、その光にも、まあ、さんさんと降り注いでる感じもあるんで、こう明るさみたいなのも、閉塞感につながらない明るさみたいなのもあって、そういうところが、まあ、題材としてはちょっと暗い部分もあると思うんですけど、暗くならないっていうのも、そのロケーションの良さっていうのもあるかなっていうふうに思ってましたね。で、まあ、皆さん見てもわかると思うんですけど、まあ、いろんなテーマが入ってるんですけど、なんかただ入れてるだけじゃなくて、結構それがちゃんと、その化学反応というか、だからその、例えば癌があることで少女が成長してとか、いろいろそういう各要素がちゃんと絡み合ってる脚本っていうか、まあ、なってるんで、そんなんていうか、一個一個がなんかバラバラになる感じではなくて、一つの話としてちゃんと完結してるなっていうのも、僕は見てて面白かったなと思いました。で、まあ、内容をいろいろ言っちゃうと、もう話すことなくなっちゃうかもしれないんで、僕ちょっと自分の話するんですけど、僕18歳、まあ、高3の時に、クローン病という病気になったんですね。で、その病気って、まあ、知らない人がピンとくるような説明すると、安倍首相の病気ですね。あれのちょっと仲間みたいな病気なんですけど、まあ、ご飯食べるとアレルギーが出ちゃう病気なんですけど、で、1、2ヶ月、まあ、高3の時入院したんですけど、その時に先生に、もう、これから多分一生あなたはご飯を食べられませんって言われたんですね。で、僕はその時すごい絶望して、もう一生飯食えないのかと思って。で、まあ、18歳って、まあ彼女は大学1年生ですけど、この主人公は。その時とちょっと、まあ重なるところがあって、 だから自分のこれが将来どうなっちゃうんだろうっていうところも、まず病気ってあるじゃないですか。まあ、癌だとまあ生命にも関わるところもあると思うんで。しかも、この作品で僕が一番好きなのは、その若年性の癌が、乳がんが、まあ、モチーフにはなってるんですけど、その闘病とかではなくて、それによって少女が自分が今後どうなるのかとか、これまでなんか、あんまり気づか、まあ、気づいてたけど、こう隠れていた部分っていうのが浮き彫りになるところが、こう、やっぱ良くて、それでだから僕自分が病気になった時に思ったことと、まあ、通ずる部分もあって、で、だからその病気になった時の彼女の反応、例えばその、ターボーにちょっと暴言吐いちゃったりとか、すごいなんか、切れちゃったりとか、自分もその母親とかの八つ当たりとかした記憶があるんですね、やっぱ。だからその部分の描写がすごいリアルだったし、あんまり経験がない人からしたら、こんなになんか、ひでえなみたいな思う人もいるかもしれないんですけど、でも僕は、やっぱ若い時にああなっちゃうと、まあ、周りがもうみんな敵じゃないけど、まあ、なんか、なんで俺だけこんななるんだよ、みたいに思うんですよね、やっぱ。だからそこら辺のリアルさっていうのをすごい感じたんで、同じ立場の若者にもちょっとエールを、まあ、送るというか、まあ、例えば若年性の乳がん、そのものの患者さんにもエールを送ることもあるだろうし、それ以外の病気の人たちにもこう前向きになるような力がある映画なんじゃないかと見て思ったんで、はい、すごい良かったなと思いました。で、まあ、そうですね、佐藤姫さんが素晴らしいとか、あといろいろあるんですけど、俳優さん素晴らしいとか、でも多分それはもう丸井さんとかの得意分野だと思うんで、
得意分野
任せることにします。とりあえず僕はこのぐらいにします。
はい、あ
は
りが
い。
とうございま
ありがと
す。
うございます。
では、その2番手は、マレーさんの感想をお願いします。
はい、マリュです。よろしくお願いします。この作品の、まあ、大前提として、まあ、さっき松さんが紹介してくれた、まあ、原作の舞台がありますということなんですけれども、まあ、初演と、あと、まあ、再演もされているので、まあ、2回、まあ、舞台を見れる、まあ、タイミングがあったんですが、私は、どちらも、未見です。で、まあ、今回の、ヒロインの、まあ、吉田瑞希さん、こちらも私、基本的にドラマとか配信の番組っていうのは見ないので、まあ、そちらの方で多分吉田さんの活躍が見れるとは思うんですけれども、そちらの方もちょっと見ていないので、吉田瑞希さん自体も、初めましてという状態で、まあ、今作映画版の、まあ、チームの騒ぎを、まあ、見ました。で、まあ、まっさらな、ね、状態で、まあ見たいっていうふうにすごく思っていたので、まっさらな状態で見たいと思ってたんですけれども、やっぱりどうしてもその、若年性乳がんっていうワード自体は先にね入ってきてしまっていたので、まあある程度こう病気っていうワードが入ってくると、こんな感じかなっていうのが勝手にこう頭の中で浮かぶんですけれども、もう全く思っていた内容とまあ違ったなっていうのが、まあ、第一印象なんですね。で、まあ、松村慎吾監督の作品については、まあ、過去作を見ていて、まあ、松村監督の特徴である、なんていうんですかね、恋愛映画であったり、ちょっとそのコメディ的なおかしみであったり、まあ、それの伴う悲しみであったりっていう、まあ、そういったものが、まあ、松村監督の、まあ、持ち味であるっていう前提だったので、まあ、まずそういう病気を扱っているものと、その松村監督がその映画化どうしても映像化したいっていう思いを持たれたっていうのが、本当に見るまで全くその想像がまあつかなかったんですけれども、まあ、本当に、まあ、見た直後ですね、まあ、本当にもう数え切れないぐらいの素晴らしいシーンがたくさんあって、本当にまとまらないっていう状態だったんですよね、感想自体がね。で、まあ、初週の、週末に1回と、で、まあ、今日、また改めて2回目を、今日、まあ、2月の12日に収録してるんですけれども、2回目を、まあ、見てきましたっていう、状態です。まあ、1回目の鑑賞時は、まあ、93分っていう、まあ、どちらかといえば短い尺の長編映画なんですけれども、その 短い尺っていうのをまあ感じさせない、まあ、ストーリー展開と、出てくるまあキャラクターの数は少ないんですけれども、やっぱりその演技陣も素晴らしいですし、内容的にも素晴らしいということもあって、すごい満足感があったんですね、
うん、
その93分とは思えないぐらいの、まあ、ボリューム感の印象がすごくあったんですよ、
うん、
で、まあ、ラストシーンから、まあ、エンドロールへこう、まあ、切り替わった時に、さっきまあ松さんがおっしゃったように、本当にいろんなテーマが盛り込まれているので、うーん、どれか一つっていうのはすごい難しいんですけど、なんですけど、そのラストシーンに持ってかれちゃったんですよ。多分多くの人があの、うんうん、ラストシーンにあのエピソードに持っていかれたと思うんですけど、もう本当に頭が興奮してしまってるんですけど、まあ、吉田瑞希さん演じる千夏、まあ、その大学1年生の、まあ、ひと夏の物語なんですけど、頭は混乱してるんだけど、ものすごい爽やかなんですよね。なんかこう、なんかすがすがしいっていう、なんかすごい何とも言えない体験をした、
うん
うん、映画でしたっていうのが、本当に1回目のものすごい、そうですね、簡潔に言うとそういう、イメージがあります。で、今日2回目を見てきたんですけれども、やっぱりあの複数回見ると、この作品だけじゃなくって、逆にすごい短く感じるんですよね、複数回見ると、
うん、
まあ、もちろんそのストーリーを知っているっていうのもあるとは思うんですけれども、この作品って、まあ、さっきあのロンパさんの方から別の、回で、原作のお芝居の方では、登場人物が5人ですっていうお話だったんですよ、
うん、
で今回もちろんその映画化にあたってオリジナルのキャラクターがあの追加されてはいるんですけれども、そうだとしても本当にすごい少ない人数なんですよね、メインのキャストとしては。でその中でやっぱりなんか極力そのいわゆるこうセリフがあるような登場人物の以外の人の映り込みっていうのが基本的にないんですよね。だから、まあ、サーカスのシーンっていうのと、あと、まあ、千夏の通う大学でのシーンっていうのはどうしてもある程度人が映り込むシーンっていうのはあるんですけれども、それ以外は本当にこの、うん、メインで出てくるキャストしかいないっていう、あとまあお母さん常盤貴子演じる明子と、まあ、前田敦子が演じるとこちゃんの職場ももちろんその他の従業員の方は出てくるんですけれども、そうじゃないところって本当にこの出てくる登場人物だけしか出てこなかったなっていうふうに思うんですね、うん、
印象がないですよね。多分ね、顔を覚えてないって感じですよね、
うんうんうん。そうだし、やっぱり2回目見ても、やっぱり本当に映り込みがないんですよ。うん、まあ、これって、まあ、戯曲を映像化しているので、そういうふうにされているのかっていうのはちょっとわからないんですけど、でも、この作品にはすごいそれが合ってると思うんですね。やっぱり先ほど言った、その短い93分っていう尺と、やっぱりその、千夏っていう女の子、の、まあ、乳がん、若年性乳がんの疑いがありますよから始まるその物語がやっぱりどうしてもパーソナルな問題を取り扱ってる、あのテーマはあの普遍的なものなんですけど、まあ、登場人物とかに置き換えるとやっぱりパーソナルな問題なので、そういうことを描いてるっていう点でその見る側観客がすごい見やすいっていうところですごく効果があるなと思うし、セリフがなくてもその絵だけで伝わるものがすごいあるんですね、この作品って、うん、なので93分でもこれだけ多分こう豊かなテーマがいっぱいこう織り込めたんじゃないかなっていうふうに思ってます、
うん、
で、まあ、2回見たんですけれども、印象に残るシーンっていうのが、私1回目に見た時に一番好きなシーンが、そのさっき松さんがねおっしゃった佐藤ひみくんが演じる、まあ、ターボーっていう、まあ、千夏の、まあ、幼なじみの男の子がいるんですけど、
うん、
それのお母さん役のあさみさんっていうお母さんがいるんですけど、その人と、千夏のお母さん役である常盤貴子演じるあきこの2人のシーンがあるんですよ、
うん、
でそのシーンっていうのは1回だけじゃなくて2回あるんですね、反復があって、
うんうん、
1回目のシーンでは 常盤貴子を演じる秋子の方がその浅見さんに対して手を差し伸べるんですね。で2回目は今度は逆なんですよ、うんうん、でそこの2回目のそのあまりセリフが特に浅見さんの方は何もセリフを発さないぐらいで本当にそっと肩に手を置くっていうシーンがあって、因果応報っていう言葉がいい方にもちょっと使うのかわからないんですけど、やっぱり人って生きてると人によって傷つけられたりもするけど、やっぱり人によって救われることもたくさんあるじゃないですか。もちろんその人と関わらなければ傷つくこともないんですけど、人と触れ合わないので人から助けてもらうっていうこともないっていう、そこのまあ、裏表のとこがあると思うんですけど、なんか秋子さんはそういう打算的な考え方で浅見さんに手を伸ばしてはないっていうのは映画を見てる私たちには分かると思うんですね。秋子さんのキャラクターっていうのは そういう人ではなくて、本当に自然に、その浅見さんに対して自分の思いを伝えて、それが浅見さんにも伝わるっていうシーンがあるんですけど、それが今度は逆の立場になった時にやっぱり、そういうなんだろうね、人の気持ちが分かる人にはやっぱり人の気持ちが返ってくるっていう、なんかすごい本当に基本的なことなんですけど、そういった全然その病気とかそういうテーマとは関係ないところ、本当に人が生きているっていうものがすごく描かれていて、舞台ではなんかお母さんの方がメインで描かれてるっていう風にもので読んで、で、松村監督としてはこの作品を描きたい、映像化したいと思った時にやっぱりこの千夏をね応援したいっていう気持ちがあって、映像化してるので、どっちかっていうと千夏にこう寄り添った形で多分撮られてると思うんですけど、もちろんそういう構成にはなってるんですが、やはりその周りの大人たちに対する、配慮であったり、そのキャラクターがしっかり描かれていて、そこの象徴的なシーンが、その、アキコとアサミのシーンだなっていうことで、そのシーンが2回目の、その反復の2回目のシーンがすごく、好きだったんですね。なので今日も、2回目見るときに、そこのシーンがね、来るとまた私はどういうふうに思うんだろうとかいうふうに思ってたんですけど、今回2回目見たら、もちろんそのシーンも素晴らしいんですけど、今回見た時にすごく印象に残ってるシーンは、今度は、傷ついた千夏と、前田あっちゃん演じるトコちゃんの2人の夜のシーンなんですよ。あそこで、あることがあって、トコちゃんが、千夏をこう、前田あっちゃん左利きなのでね、左手でこう頬を打つシーンがあるんですけど、その後に2人が手をつなぐシーンがあるんですね。で、あそこって、松村監督とか、シナリオにどういうふうに書かれてたかわからないんですけれども、で、どういうふうな演出があったかわからないんですけど、その、殴られた方は普通は拒絶っていうか、仲良くはしたくないじゃないですか、自分のことを殴った人に対して。だけど、トコちゃんが、ギュッてこう握ってくるんですね、手を。そしたらその後に、私が見た限りでは、ちゃんと千夏も握り返してたように思うんですよ。で、その千夏とその男ちゃんのその感情がその手のこう動きにも現れているなっていうふうに思っていて、どこまでそれがシナリオに書かれていて、どういうふうに松村監督がこういうふうに手を動かしてほしいって言ったか言わないかは分からないんですけれども、あれは本当に何でしょうね、生の本当にキャスト役者たちの実際やったからこそこう出た、もしかしたら手の振りだったり、腕の動きだったのかもしれないんですけど、やっぱりそこが今回はグッときたなと思って、なんか自分のことながらなんか同じものを見てもグッとくるところが違うのがすごい面白いなって、本当にねいいシーンがたくさんあるので分散するんでしょうけど、やっぱり映画って本当に何回見ても面白いものだなっていうのは本当につくづく今回も思いましたし、ツイッターでこう松村監督が、いいねとかリツイートとかされるので、いっぱい感想が流れてくる中で、最高で今日で6回目の鑑賞ですとかって流れてくるんですね。でもそれはすごくよくわかるんですよ。この作品って やっぱりその複数回の鑑賞にまあ耐えうる作品であるし、やっぱり何回でもこう見たいって思うような作品じゃないかなっていうふうに思います。
うん、
はい。で、最後にちょっと松村監督のまあ過去作の、ちょっとつながりで話してみたいと思うんですけれども、まあ、特に、前作の恋とさよならとハワイっていう作品、こちらも、ファーストシーンは、主人公の女性が目覚めるところから始まるんですね。で、今回の熱い胸騒ぎっていうのはもちろん原作があるので設定っていうのはある程度決まってると思うんですけど、うん、やっぱりその朝のシーンから始まるっていう部分で恋ハワを連想しましたし、
うん、
やっぱりその主人公が自転車に乗ってある決断をして自転車に乗って、スクリーンでいうと右から左に走っていくっていう、それも同じなんですよ、うん、前作の作品と。でその辺も、共通点があるし、であと今ですね、なんか独創映画館っていう、まあ、配信のサービスがあるんですけど、そこで松村監督の片隅でヤッホーっていう、これは中編、うん、40分くらいの多分中編の作品になるんですけれども、こちらをちょっと、1月末ぐらいまでかな、ちょっと無料で見れる期間があって、今は多分有料会員じゃないと見れない作品になってると思うんですけど、
U-NEXT で見放題で見れますね、
うん、あ、見れるんですね、あ、素晴らしい、はい、で私はまあその独創映画館っていうところで見たんですけれども、
うん、
こちらもね、一見関係なさそうに見えるんですけど、すごい、松村監督がオリジナルで作ってる、その片隅でヤッホーっていう作品とも、ものすごくつながってるんですね。
うん、
まあ、特にラストシーンなんですけど、片隅でヤッホーは、まあ、別にネタバレではないと思うんで、ちょっと言っちゃうんですけど、その主人公、それも女性なんですね。ヒロインがこう自分を肯定するっていうところで終わっていくんですね、
うん、
でやっぱりこの熱い胸騒ぎも、こう自分を片隅でヤッホーのようにドストレートにこう自分をこう肯定するっていうことではないんですけど、やっぱり自分のその今の現状を受け入れて、まあ、失恋というか、そういういろんな恥ずかしかったり悔しかったりしたことを受け入れて、あのターボに向けて言ってる言葉が内なる自分の言葉として自分に対しても言っているっていう部分がすごい、こう本当に直近で片隅でヤッホーは見たので、
うん、
それともすごい通ずるものがあったなっていうふうに思います。で、あと、まあ、さっき松さんが言われた、その苛立ちを身近な人に、こう、八つ当たりするとか、そういったものも、ちょっと片隅でヤッホーは、ちょっともう、ちょっと、ダークな感じで描かれてるんですけども、そういったものもあったりするので、まあ、ぜひね、松村監督の過去作、恋と、さよならとハワイも U-NEXT で見れますし、片隅でヤッホーも、U-NEXT で見れるということですので、ぜひ熱い胸騒ぎね、まあ、見る前でも見た後でもいいので、こちらも合わせて見ていただけると、こう松村監督をこう線で追いかけるっていう楽しみもできますので、ぜひおすすめです。
はい、ありがとうございます。では3番手は、自分論文の感想にいきたいと思います。僕はですね、この熱い胸騒ぎはとても楽しみにしていた映画で、
うん、
まずその原作の舞台は、まあ、2019年の初演は見れてないんですけど、
うん、
去年ですね、2022年の再演バージョンは見ていて、
うん、
これは下北沢の鈴なりっていう箱での再演だったんですけど、
うん、
まあ、今回の映画「熱い胸騒ぎ」の監督であるですね、
はい、
松村慎吾監督が上映後トークをですね、舞台の作演である横山拓也さんとトークする会があって、
うんうん、
まあ、その会を見に行っていて、まあ、その後ですね、去年東京国際映画祭での、映画のワールドプレミア上映を見て、そして今年1月27日の、公開初日の新宿武蔵野館で、
うん、
まあ、映画としては2回目を見ましたということですね、
うん、
で、僕はもう、去年1回目見たんで、去年の2022年の映画ベスト10にも、自分でこの作品を入れたぐらいに良かったなと思ってる作品で、公開してからは、インタビューとかですね、監督がやってくれてるツイッタースペースとか、インスタライブとか、聞いたり見たりですね、しまくって、先ほど、これの前に監督にも、この音声配信出てもらって、直接質問できたんですごい嬉しかったな、というところなんですけど、まず、良かったのはですね、本作は、松村監督が初演の舞台の方を見て映画化したいと思って、原作の横山さんにコンタクトをしたりですね、自ら制作にも関わって実現させた映画なんですけど、この映画化したいって松村監督がなった、主な理由が2つあるっていうところで、いろんなところで話していて、1つが、演劇で見たこの物語をもっと多くの人に伝えたいっていう気持ち。で、もう一つが、この主人公、千夏に対して、応援したい、大丈夫だよって言いたい、エールを送りたいっていう気持ちだったってことを言っていて、僕はこの映画、熱い皆さんを見たときに、監督のその思いが本当見事に実現している映画になっているっていうのを感じたんですよ。で、物語ももちろん感動的なんですけど、僕はその監督がやりたかったことを、実現してるなと思ったところに結構大きな感動があったところですね。で、シーンとして言えば、やっぱりその、前田さんも話してましたけど、ラストのシーンの話になってしまうんですけど、その千夏とターボーの場面で映画終わるんですけど、ターボーっていうのは映画版オリジナルキャラクターなわけで、もちろん、舞台の方にはこの場面はないっていうことですね。で、このシーンは、セリフ的には、あれさんも同じこと言われてましたけど、千夏がターボーにエールを送るような、言葉では終わるんですけど、やっぱりこれって、ターボーを応援してるようで、僕も千夏が自分を応援してるように思えるんですよ。で、さらに言うと、元のお芝居を見て、この子、千夏という存在を、応援したいと思った、君は大丈夫だよって言いたくなったというですね、松村監督の気持ちがあそこに乗っているような気がしていて、本当に僕は見事なラストシーンだなと思って見ていましたってことですね。で、元の芝居はあの場面がなくてですね、千夏と母親の場面がラストだったと思うので、これ元の芝居と映画版の印象の違いってところに結構つながると思うんですよね。で、元の芝居は、母と娘の物語っていう僕は印象だったんですけど、それが映画はより、母と娘の物語というのを残しながら、より千夏の物語という印象が強くなっているっていうのは、このラストシーンによるところが大きいのかなという感じはしました。で、題材としては、若年性乳がんっていうのを扱っているんですけど、いわゆる病気者にも、なっていなくて、やっぱ映画とか物語で、病気者、難病者みたいな感じのものって、敬遠してしまう人も、多いと思うんですけど、この映画で、その病気に対する闘病とか、治療みたいな描く場、あの映画ではなくてですね、やっぱ見つかった病気に対して、どう受け入れるかとか、または受け入れることができないかとか、それが本人だけでなく、周囲の家族にどう受け止められるのかみたいな、その本人に対してどう接するのかみたいな話だと僕は思ったんで、結構そこを描くのって、そこをしかもメインで描くのって、難しいし、新しいなと思った部分でも、この話にとってはあったんですね。で、僕自身は、過去、30代で1回、40代で1回、結構重い病気になっていて、この熱い紫のパンフレットって、最後、 元フジテレビアナウンサーの、葛西真介さんの文章で終わってるんですけど、葛西さんは、ご存知の方も多いように、過去に癌になって治療して、完全寛解っていうのをしてる方で、僕が過去になった病気の一つもこの葛西さんと同じ病気なんですけど、で、この病気とか治療の説明を、医師から受けるのってやっぱしんどいっていうか、30代40代で僕しんどかったものを、もちろんその病気の種類は違うっていても、10代で経験するのってより辛いだろうなっていうふうに思ったし、さっき松さん自分のこと話されてましたけど、僕これが見たんで、松さん別の機会でこの話してたと思うので、僕これ覚えてて、やっぱ松さんのこと思い出したんですよ。10代で松さんがこ
ああ、
の
そうですね。
病気で一回人生絶望したみたいなことを、確かね、他の場でも言ってたと思うんで、これは僕なんかよりマスターの方がわかるのかなと思ったら、まさにその話をさっきしてたんで、やっぱそうだなっていうふうに思ったってとこですね。で、僕は自分自身はその娘もいて、娘も成長してきたんで、やっぱね、どっちかっていうと親目線で今回見てしまったところもあったし、自分の娘にこういうことが起きたらっていうのもやっぱ考えてしまうっていうような内容だったかなっていう感じですね。だから、この映画の中だと、三浦正樹さんが演じた木村さんが、手夏のことを真剣に考えてある話をしますけど、それが必ずしも本人のためになる話にならないかもしれないっていうのも、なるほどなっていうふうに思った部分ではあったりしましたね。で、この映画って、僕はリアルな話ではないと思っていて、すごいフィクションらしいフィクションだと思っているので、なんかそこら辺も含めて、この描き方は良かったなという感じがしましたね。で、映画で脚本を担当したその高橋泉さん、やっぱりすごいなというふうにも思っていて、監督のインタビューとか聞くと、初稿の段階で、完成形のこの映画の90%ぐらいのものがもうできてきたってことを言ってたんで、僕はその東京国際映画祭の Q&A で、確かターボーのこと、その映画版と演劇版との違いみたいなところで、ターボーのことなんかを質問したんですけど、やっぱその時も、高橋泉さんのその初稿のアイデアでもそれがあったってことを、監督は答えていたんで、やっぱ、すごいなって思ったところですね。で、この脚本の高橋泉さんは、東京支部の音声配信では、去年、東京フィルメックスの感想会で、高橋泉さんの監督作である作品の感想を、ケンス君が話していましたけど、この高橋泉さんがやってる演劇ユニットの、映像ユニットとかの群青色の作品は、他にも見てたし、高橋泉さんといえば、他にも数々の映画とかドラマの脚本を、担当していて、その活躍はしてたんですけど、なんか、松村監督の作品の脚本やるんだっていうのが、僕結構最初、繋がんなかったんですけど、この映画公開のタイミングで、いろんなインタビューとか、見てると、本当に昔から仲いいっていう、そう、一緒に作品を作ってきた仲間みたいな感じなんだなっていうのが分かって、で、だからその、群青色の、広末涼正さんが結構この熱い胸騒ぎを見た後に、感想ツイートしてるのも、いい感想ツイートついてるなっていうのを見たし、群青色作品といえば、並木明恵さんっていう、女優さんがいますけど、松村監督が結構ツイッター上でやり取りとかをしてるのを見て、なんか昔からほんと仲いいんだなっていうのは感じたりしたっていうところですね。で、この広末涼正さんが監督して、高橋泉さんが脚本した映画があってですね、これもユーネクションで見られるんですけど、それとか調べてたら、松村監督が俳優として出演してるのを見つけて、2007年の14歳っていう映画なんですけど、これが2007年の映画なんで、本当昔からすごい、実習映画時代の仲間なんだなっていうのが、それ見ても分かったかなっていう感じですね。やっぱ今回ね、松村監督にとってこの映画は久々の公開作っていうのもありますし、ちょっとね、規模的には今までの作品より大きいっていうのも あるし、その過去の映画仲間みたいなのがすごい歓声を祝ってるっていう感じもすごいしていて、あの恋とさよならとハワイの主演だったあの綾野彩さんとか、
うん、
今日ねこの収録日に松田監督とお昼にスペースをやっていて、あのその話もすごい良かったですし、あの、まあ、同じ恋とさよならとハワイからだと、あの亀梨沙こと亀田梨沙さんも初日に武蔵野から見に行っていたりしてるのをあの見るととってもあなんかいいなと思ったし、あと恋ハワのメインであるあの田村健太郎さんとのエピソードも良くて、あの田村健太郎さんといえばあの素晴らしき世界っていう映画で、あの、まあ、映画の後半に出てくる、障害者の阿部君という役で出てきましたけど、僕はあの映画でエンドロールまで演じてるのは田村さんと気づかなかったぐらいすごいアプローチだったと思うんですけど、あの映画松村監督を見て、あの時点ではまだ熱い胸騒ぎって撮影前なんですけど、あの、まあ、熱い胸騒ぎにはその、まあ、軽度の知的障害ということで、あのターボーというキャラクターが登場して、
うん、
まあ、ちょっとねその差はあると思うんですけど、あの松村監督があの田村健さんに電話してなんかあれどうやって演じたのって聞いた話とか知ると、やっぱなんか今回の松村監督やあの作品が松村監督がやってきたことの、まあ、今の時点でのやっぱ集大成って感じもなんかするんですね、
うんう
ん、なんか印象的な場面も多くて、なんかそういうのもいいなっていうふうに思ったってとこですね、うん、まああとはまあ印象的な場面だと、まあ、皆さん言われてますけど千夏がターボ号に謝る場面とか、
うん、
あとサーカスでの、コウキとトコちゃんとのやりとりみたいなのがあるんですけど、
うん、
僕あれアドリブなのかなっていうふうにちょっと見てて思ったら、
うん、
それとも何回もリハーサルを重ねた結果なのかなっていうふうに思ったんですけど、あれはなんか脚本になくて現場で松村監督が考えたやつを演じてもらってるってことなんで、
うん、
なんかああいうの見ると映画の面白さが僕はぐっと上がると思ってるんで、ああいうのができるのが結構松村監督の真骨頂かなっていうふうにも思うし、ああいうのもっと見たいって思わせる場面だったかなという感じですね、うん、なんか僕ちょっといろいろまだ話せるんですけど、とりあえずここら辺で終わりたいと思います。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
では最後は土下さんの感想をお願いします。
はい、はい、お願いします。この感想会を取る前に、まあ、松村慎吾監督を交えて質問にね答えていただくという会を、うん、僕も実は参加する予定ではあったんですけれども、完全に僕の不手際でちょっと参加できなくなってしまって皆さんにもご迷惑かけたんですけども、監督にもこの場を借りて謝罪をしておきたいと思います。すいませんでした、申し訳ないです、本当に完全に僕 の, 準備不足というか、はい、ちょっと間に合わなかったんですけども、でなのでちょっとそこのでのお話はまだちょっと僕は聞けてないんですけども、で、まずこの熱い胸騒ぎについてはお芝居は僕も見れてないですし、それから監督の作品としてはこの熱い胸騒ぎは僕が最初の作品でした。過去作はちょっとまだ見てないんですけども、はい、っていう状態で見て、で、まあ、本当に最初の見た時の感想としては、正直なところを言うと全体的に僕にはあんまり刺さらなかったというのがまず最初の印象なんですね、
うん、
でもいい映画だなっていうのは思ったんです。特に、まあ、全体的にやっぱり難病ではないですけども、まあ、病気を題材にしている部分もっていうところもあったので、もう少し暗い感じになるのかなと思ったらそうではなくて、やっぱ結構明るい映画になってるっていう、まあ陰と陽で言えばすごい陽な感じがしたっていうところもあって、これは出演者の方はみんな若いっていうのもきっとあるとは思うんですけども、なんかそういうところがすごいいいなって思って、なんでしょう、それこそそういう立場、同じようなね立場にいたりとか、まあ そうじゃなくても何か悩みがあるみたいな人にとってはすごいエールになるというような感じがすごいしたんですね。あんまり刺さらなかったと言いつつも、やっぱり僕はやっぱラストシーンがとても良かったんですね、
うん、
で、まあ、その刺さらなかった原因がいろいろあるとは思うんですけど、例えば主人公と性別も年齢も僕は違いますし、大きな病気をしたことは僕も実はないんですけども、だからもちろんそれだけでは決まらないんですけども、まあ、そういうところで入りにくかった部分はちょっとあるのかなっていうところ、まあ、だから自分の受け取り方の問題なのか、その映画的な演出とかね、演技の問題なのかちょっとわからないんですけども、まあ、正直なところそういう感じではあったんですね、
うん、
ただ、まあ、この収録しますということで、まあ、パンフレットを読んだりだとか、映画祭の時のまあ、皆さんの、まあ、監督さんとか俳優の方のインタビューだったりとか、そういうのをまあ聞くにつれて、正直すごく真摯に撮られてるというか、志の高い作品だなっていうのはすごく感じましたね、うん、僕は。だから自分にはそんなに、例えばロンペさんのようにベスト10に入るっていうような作品ではなかったんですけども、ちょっと無下にけなすこともできないなっていう感じで感想を、まあ、考えてはいたんですけど、
うん、
でまずそうですね、良かった点としてはやはり先ほども松さんにもね言われたんですけど、まあ、若年性乳がんというその病気をテーマとして扱ってるんですけど、まあ、その中心が、お話の中心が病気っていうものではなくて、結構普遍的な若者の葛藤だったりとか、まあ、もちろんお母さんのね、そういう悩みみたいなのを描かれてましたけど、だからそういう点を描いているっていうところはすごいいいなって思ったんですよね。だからもちろん同じような病気抱えてる方も見たら感じるものはあると思いますし、そうじゃない人も何 か問題を抱えてるというかね、悩みがある人も見て何か思うものがあるんじゃないかなっていうふうに思ったんで、その普遍性みたいなものはすごくいいなと思いましたね。2つ目としては、僕はやはり演技の面、演技演出の面がすごいいいなと思ったんですけど、特に、奥村大健さん まあ、昔からの同級生っていう感じのなんかすごい抜けた感じが僕は抜群にいいなと思ったんですね、
うん、
とてもなんか ああいう同級生、まあ、しかも異性の感じでいるよなって感じとか、とても実在感があったんですよね。で、あとはもうこれは皆さんも挙げられてると思うんですけど、佐藤日美さんですよね。で、僕エンドロールにからの名前が出てることもまあ見てて気づいたんですけど、ただ正直どこに出てたのかなって僕は思って、
うん、
だからあのターボーが彼だってことに全然気づいてなくて、よくこうインタビューとかいろいろ読んでってやっと気づいたっていうぐらい本当に誰だか分かってなくて、いやだからすごいなと思って、彼のやっぱ演技という役者としてのあれはすごいんじゃないかなって僕は思ったのと、
やっぱりその写真稽古を見てるってことですよね。
そうですそうです、稽古を目を澄ませてを見てて、なんとなくね顔は分かってるし、ミュージシャンやってる時の写真とかも見てるはずなのに気づかなかったんですよ、全くね。名前を見ても気づかないっていうぐらいだったんで、だからそこはすごいなと思いましたし、あとやっぱりラストシーンの切れ味ですよね。僕がやっぱりここが一番印象に残りましたし、まあ、ターボがめっちゃかっこいいなって僕は思ったんですよね、あそこで。なんかすごい優しさもありますし、千夏のことを応援してた部分もありましたし、まあ千夏も逆に、ね、最後に彼に声をかけるみたいなシーンもねあって、すごい良かったなっていうふうに思いましたし、まあそこが僕は一番のシーンだったなっていうふうに思いましたね。あとそうですね、僕はその刺さらなかったとは言いつつも良かったなって思うシーンが結構あって、逆にそのそうでもないなっていうか、なんだろうなっていう感じのシーンが結構僕の中で分かれた作品ではあったんですね。
うん、
うん、ですごい僕が良かったなって思ったのは、やっぱり 一つは、まあ、さっきもラストシーンのことは言いましたけど、それ以外で言うと、主人公がまあ小説を書いてますよね。で、特にその子供の頃にの回想をするシーンがありますよね。ビニールプールでこう遊んでるシーンってありましたよね。で、自分だけちょっと仲間に入れないみたいなシーンがあったんですけど、あの映像と彼女の書いている文章っていうのがもうすごいいいなと思ったんですよね。彼女はだからそれが原作っていうか元の舞台にあるそのセリフなのか、高橋さんが書かれた小説のセリフなのかちょっとわからないんですけど、すごくいい文章だと思ったんですね、僕は。小説としてもあれはすごい印象残りましたし、あとこれはロンペさんも挙げられたんですけど、千夏がターボーにひどいことを言ってしまって、でちょっとしたらすぐ謝りに来るっていうシーンですよね。
そうですね。
はい、あれが、
彼女を割らずにっていうところですか
そう
ね。
そう、ああいうシーンはまああると思うんですよね。こう当たってしまうみたいなね、人に当たってしまってひどいことを言っちゃうみたいなシーンってあると思うんですけど、でもなんかすぐに謝りに来たみたいなのって僕あんまり見たことなくて、そういう記憶がなくて、あ、すごいいいシーンだなって僕は思ったし、彼女の人の良さっていうか、ああ、素直というかね、本当は彼のこと別にそんなに嫌いではないみたいなところとか、だからそこはすごくじんとしたというか、いい
そ
シーンで
こ
し
ま
た
で
ね。
の展開からするとそこハッとするんですよね、あそこ。
あ、そうですよね。そうそうそうそう。だから本当になんかね、幼馴染だけど、鬱陶しいやつだなみたいな風にね、感じもちょっとするんですけど、それだけじゃないっていうところとかですよね。で、そうですね、あとまあこれはもう本当個人的に気になった点だったりとかするんですけど、僕はやっぱり全体を通して一番気になってしまったのは、親子の、まあだから千夏と母親の会話のシーンですよね。が、ちょっと僕は不自然だなっていうふうにやっぱ感じてしまったんですね。で、一つは、これは僕は関西弁ネイティブではないんですけど、常盤貴子さんの関西弁がこれなんか 上手なのかなって最初思ってしまったんですよね。そこはすごい不自然さを感じて、さ、彼女はネイティブなのかどうかも僕わからないんですけど、なんかちょっとわざとらしい感じがしたところもあって、特にその木村さんっていうね方が来た時に、その関西弁の発音をこうレクチャーするじゃないですけど、なんかそういうシーンがちょっと入れられてたりするじゃないですか。まあまあ面白いっちゃ面白いところではあるんですけど、なんかその辺がどうなんだろう、ただまあ松さんだったらね、ネイティブではあるとは思うんですけど、どう感じられたのかなというところとかはちょっと気になりましたけど、まあ、あとは木村さん、その三浦さんですよね、の滑っている感じとか痛い感じって結構あったと思うんですけど、あれもまあ先ほどロンペさん言われたように、フィクションらしいフィクションって言えば確かにそうなんですけど、結構僕はわざとらしく感じてしまったっていうところはあって、ちょっと気になってしまうなっていう感じはあったんですね。まあ滑ってるんでそうなるのかもしれないんですけどね。あとはそうですね、僕やっぱりもう一個つかみきれなかったのは、その千夏にとっての瞳子ちゃんの存在がどういうものだったのかっていうのがいまいちつかめずに終わってしまったところはありますね。分かりやすい話運びで言えば、彼女がまあお姉さんであって、良き相談相手であって、なんだろうな、まあ、いろんなことをね教えてくれるみたいな風で行くのは分かりやすいと思うんですけど、この作品はそうではなくて、途中から恋敵みたいになりますよね。だからそこが関係性が微妙になっていくとは思うんですけど、だからその辺の僕は心のやりとりがちょっとついていけなかったというか、だから彼女が、トコちゃんがいたことによって、彼女、まあ、千夏はどういった成長をするというかね、どういったことがこう心境が変わっていったのかっていうのはちょっとつかめなくて終わってしまったところはありましたね。まあもちろんその辺僕がつかめなかっただけなんで、 映画がどうこうっていうことではなくて、まあ、その辺分かったら教えてほしいなっていうところはあるんですけど、はい、そんなところですかね。
はい、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
役者で言うと、
はい、
佐藤秀美さんとかもそうなんですけど、
うん、
皆さん今とても今いろんな映画に出てる人とか、
うんうんうん、
今年他の映画主演さんが出てくる人とかいっぱいいると思うんですけど、うん、これあれですよね、撮影時代は2021年なんで、うん、あの今売れてる人を使ってるわけじゃなくて、
なるほどなるほど、
うん、
ここで、うん、まあ、メインでキャスティングされる若い人たちが、あの同時的に今いろんな作品出てるっていうだけなんで、
うんうんうん、
だからやっぱどうやってここを選んだのかなってぐらい多分なんか今売れてる人たちを選んでるな、うんうん、まあ、今売れてるっていうか、
はい、
同時に出てきてる人たちを使ってるなって感覚がすごいありますね、
うん、吉田さんはオーディションなんですよね。
そうなんですけど、うんうんうん、でこれが多分演じたものとしては初主演作だと思うんですけど、まあね、順番的にはこれより前に多分主演作がリリースされて、
はいはい、
多分今年多分あと2本ぐらい多分主演作出ると思うので、
そうなんですね、
非常に注目だとは思うんですけどね。トコちゃんのところは、
うん、
なんでしょうね、結構ね僕は原作の舞台とは変わってる印象なんですよ。
はい、
あのなんかもっと、うん、舞台版ではトコちゃんが、まあ、千夏に悪いことをしたという意識があって、うんうん、
はいはいはい、
なんでこんなことしちゃったんだろうっていうのを悩むみたいな部分が結構面白い場面として描かれるんですね。
う
ん、あのだから観客は結構笑うような場面に描かれるんですけど、映画ではよりそこはシリアスになっているっていう印象があって、うんうんうん、なんかそこを僕結構映画見て意外だったところだったし、うんうんうん、僕はね、原作の舞台で、あの、笑えるっていう意味では多分そこは一番笑えるぐらいのところだったんですよ。
笑えるんですか？
そう、そこがなくしてあるっていうのは結構意外で、あの、なんか、シリアスの中にある笑いみたいのって結構その、松村監督の作品のイメージでもあったんで、
うん、
でもそこをやらないんだっていうところでシリアルな方向に持ってきたんだっていうところはすごい意外だったっていうところ、うん、あとその仏さんが言ってたその小説みたいな部分っていうのは、
はいはい、
僕もはっきりは覚えてないですけど、
うん、
あの多分元々あったものに近いものが使われてると思うんですけど、
うんうんうん、
でもやっぱりそこに映像を重ねるっていうのは、
うん、
そ
う
そうそう、映画でしかできない表現なんで、
うんう
ん、だからお芝居にはなかった映画ならではの表現になってるんじゃないかなっていう気はすごいしますね。
だからその文章としてのこう良さもありましたし、
うん、
あの映像としてのバッチシだったと僕は思ったんですよね、あそこが、
うんうんうん、
だから彼女は絶対小説家になれるなって僕は思ったりとかして
まあね、そういう方向に頑張ってみようって話でもありますからね。
そうそうそう、
うんね、
うん、
そこをね、いいですよね、うん、あの過去の場面なのに現在の千夏が入り込んでっていうような描かれ方もあって、すごくね、
うん、
演出としても面白いな
って思いますけどね、うんうんうん、さっき音圭さんがその演技がねいいっていう話があって、はいはい、その千夏の同級生の、
うん、
後期役、
うん、
あの奥平大健くん。
あ、奥大ですか。ごめんなさい。はい、はい、
はい。一応、あの修正して。
あ、間違えました。
はい、
はい、はい。うん。ちょっと言いにくいですけどね。奥平大健くん、はい。
あの、名前も名字もどっちも気をつけて読まないといけないですね。
そう、そうです
ね。はい、すいません。ありがとうございます。
いえいえ。あと、はい、今、あの、熱い胸騒ぎの公式のツイッターとかで、うん、あの、メイキングがね、
うん、
メイキング映像がアップされてるんですよ。
うん、
で、まあ、松村監督も、以前からいろんな、まあ、スペースとかでお話とか、まあ、いろんなインタビュー記事とかでも、あの、見ていたことなんですけど、
はい、
やっぱりそのカットがかかって、いの一番に監督が すごい良かったねみたいな、完璧だねみたいな、でカメラマンもそうですね、最高ですねみたいな、そんなことを言う現場って初めて見ましたみたいな、会いましたみたいな、多分時は貴子さんとかもおっしゃってるっていう、エピソードがあって、でもそれって本当に松村監督のお人柄というか、
はいはいはい、
本当にね、特にその今回の千夏ヒロイン役の、吉田瑞希さんが初めての、主演映画 で、うんでね、それのこういかんによっては彼女の名前にも影響がある、もちろん松村監督自身もそういうものを背負ってるけど、吉田さんにもそういったリスクを背負わせてしまうっていうものがあるじゃないですか、なのでせめて、現場ではこう楽しくハッピーにしようっていう、そういう心持ちの方なんですね、で多分それが、キャストだけじゃなくてスタッフにも浸透していて、やっぱりそれが演技にも出ると思うんですよ、なのでそういうところがやっぱり松村監督の人を引きつけるところ で、で多分前回、配信したその恋とさよならとハワイの時の収録後の雑談だったか本編に載ってるかは覚えてないんですけど、
はい、
私松村監督は人たらしだよねっていう話をしたんですよ、でもまさにそれがこの作品でも炸裂してるなっていうのが、やっぱり今回すごい規模が大きいので宣伝もすごいしっていうことで、そういうエピソードがいろんなところで読めるんですけど、やっぱりそこの本当の真のところが全然松村監督がブレていないのが、とても素晴らしいなと思うんですね、そう当たり前のことなんですけど、じゃあ実際そんな幸せな現場ばっかりなのかっていう、多分そうではないんじゃないかなっていうのがやっぱりちょっとね、映画界にはあるような気がしていて、やっぱり昔のね働き方とは違うっていうふうにはなってきてると思うんですけど、あそこまでこうそういう信念を持ってやられているっていうのはやっぱ素晴らしいなって思うし、やっぱり口々にそういうことがキャスト陣からも出てくるじゃないですか、で松村監督は多分今回、ご一緒したキャストの人とかスタッフの人はもう全てご縁っていう形で、で先ほどそのロンペさんが言われたように、恋とさよならとハワイのキャスト陣たちがこぞって松村監督の新作が出れば追悼されるっていうのは、そういうものの表れだと思うんですよね、なのでまたね作品を重ねるごとにそういう松村監督を囲む人が増えていくので、なんか本当に千夏じゃないですけど、本当に可能性がたくさんの可能性があるんじゃないかなっていうふうに思います、だからそこをすごい見習いたいなっていうふうにもすごく、内側からでも教えてくれるし、なんか作ってるその外側作ってた時のエピソードからもなんかそういうものが受け取れる作品なので、すごくいい作品ですよねっていう改めてですけど、すごく思いました、本当に褒めてますよ、人たらしっていう言葉は褒めて使ってますので、
はい、そんなとこですかね、はい、というわけで今回は4人で熱い胸騒ぎの感想を話してみました。シネマクティブ東京支部の音声配信、また次回も聞いてください。よろしくお願いします。
お願いします。